瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ。
毎月第1、第3金曜日のこの時間にお送りしていますキャリレポ。
この番組は金城学院大学国際情報学部の後藤ゼミの学生が瀬戸市古都塾の塾生や卒塾された方々、瀬戸市内の企業の魅力や情報を私たち学生の視点で皆様にお伝えします。
今回のメンバーは MC は私飯尾勇樹、小川夏樹、ミキサーディレクターは佐藤優里でお送りします。紫藤さんにも参加していただいて進めていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそ。飯尾さんと小川さんは、はい、今回その行かれたところ、
はい、
まあ、これから何かが行かれたか聞くんですけども、なんでそこを選んだとか理由はあるんですか？
その仕事塾っていう冊子が書いてありまして、うん、そこの方々を取材する、
その雑誌見ててこの人
と思って、はい、うん、取材をさせていただいて、うん、そういう笑顔がすごく素敵な方の写真が、
なるほど、
載ってきたので、
その方の笑顔に包まれていったみたいな感じですか。
はい、
じゃあちょっとその辺聞かせていってもらおうかな。
はい、
お願いします。
お願いします。
で、まずは何から聞かせてもらっていったらいいんやろ、お話は。はい、
今回たけちゃん工房というところにお邪魔させていただいたんですけども、うん、千堂さんはたけちゃん工房をご存知ですか？
いやいやいや、もう初めて聞きました。うん、たけちゃんって聞いたらビートたけしさんぐらいしかあった、うん、どんなところ？
はい、高橋さんも定年退職前は、うん、その建築関係のお仕事をされていたそうなんですけれども、はい、その定年したら仕事はしないと決めていたそうで、うん、他に何かやることを探していた時に、うん、その森の学び屋という施設で森の案内人、うん、というのがありまして、そこに応募して1週間の講習を受けて、森と人の仲介人となるインタープリターという資格を取得したそうなんですよ。はいはい、でそこで工作に真剣に取り組む子どもたちの姿を見て、定年後は子どもと接する仕事をしようと決めて、たけちゃん工房を立ち上げたそうなんですよ。
へー、でお子さんが来るような場所なわけや。
そうですね。
あ、そうですか。でそのたけちゃん工房というのはどういうことを具体的にやってはるんですか？
たけちゃん工房で使われる材料すべてが自然のもので、木も剪定された後の処分されるものを使用しているそうです。その子どもたちが組み立てやすいように高橋さん自らすべて準備するそうです。この子どもの集中力は 3,40 分しか続かないということで、うん、その 3,40 分で完成できるような作品を作ってます。
で
動物の目も豆など使ってオリジナルの作品を作ることができます。
うん、ということは季節によって使う部品も変わってくるということなのかな？
そうですね、取れるその材料によって、うん、こう作る作品のこう木とかを変えているそうです。う
ん、へえ、面白い。なんかでも昔の子供たちっていうのは自分たちでおもちゃ作ってたんですよ。うん、今見ても何でも売っとるもんね。うん、言うても 僕のもっと上の世代の話になるけどね。でもその世代の動きっていうか遊びっていうか教えてくれるのはやっぱありがたいよね。
そうです、そうです。
その工作が終わった後も、うん、その森の案内人の資格を使って近くの公園なので自然のもので遊ぶことを教えてらっしゃるそうなんですよ。で今回実際に私たちも取材させていただいた時に作らせていただいたんですけど、
う
ん、そうなんです。これが実際に私たちが作らせていただいたものなんですけれども、
ええー、な
これはダックスフンドです。
うん、2人とも同じの作ったんやね。
はい、同じの。
なんで同じの作った
なんかこれが一番人気みたいで、
うん、あ、面白い。銅のところにゴムを使ってて、
そうですね、
なんてこと、結構フレキシブルな形を作れるように、
はい、
体勢作れるようにしてあるんやね。
は
い、ようできてるな。けど
そうなんです、
手に取ってみたらすごいな。
そうですね、ちゃんと自立するように、
ね、
こう糸もゴムもピンと張って、
ね、これ見せら、ブログ後でちょっと写真撮るときに見せようかな、
はい、
これにするけど、本当にお座りもできるし伏せもできるし、うんうん、あと何こう遊んでればこう丸めてやることもできるね。
はい、
うん、切ったらいかんからすごい可愛い。これはいい。
はい、
なんか気のぬくもりも感じれるっていうね、
はい、実際私たちも工作ってすごい久々だったんですけれども、うん、すごいやっぱりいくつになっても工作ってワクワクするなってすごく思いました、
うん、いくつになっても今いくつやったっけ
まだ22です、
うん、まあ、20ワクワクするやろまたそうか、作れるのはこのワンコばっかりなんですか。
9種類ありまして、うんうん、その時々に違うものを作るみたいです。
他なんかどういったものが見れるんでしょうね。展示するものとかあったら聞きたいなと思うんですけど、
展示用の作品としてこの四季折々の工作を作られていまして、うん、春は豚ガエルというこうあるんですけど、うんうん、豚ガエルがお花見をしているもので、うん、夏は豚ガエルとカマキリがそれぞれ違うポーズをしながら盆踊りをしているものです。
あ、ほんまや、かわいい、はい、うん、
で秋はカマキリが釜を持って稲刈りをしています、
うん、
で冬は豚ガエルが餅つきをしている様子がこう作品として、うん、はい、あります。
なるほど、鳥獣戯画みたいな感じやね。
はい、
面白い。
このリスナーの皆様はこう、うん、私たちがあのインスタグラムを後で投稿するので、うん、そちらを見てください。
はい、わかりました。
私も高橋さんのように定年退職後もう自分のやりたいことを見つけて、うん、その新たに新しい資格を取って、うん、その第二の人生を楽しめるような人生をこれから送っていきたいなと思いました。
うーん、早いなそうか、うん、
私もこう高橋さんのこう定年退職後に自分の新たな夢を見つけてこうやりたいことに真剣になれる姿がすごくあのかっこよかったので、うん、私も定年したら自分の好きなことをやりたいなと思いました。
あ、ね、確かに何かに打ち込んでる人っていくつになってもやっぱかっこいいもんね、はい、この人の活動ってどっかで見れないんですかね。
はい、あの高橋さんはブログをやっています、うん、黙々落車たけちゃん工房と検索していただくと出てきますので、
黙々落車たけちゃん工房、
はい、う
ん、
あのぜひチェックしてみてください。
おい、
はい、高橋さんは今でも大学の時のご友人と大学を卒業してからも毎年旅行されているそうなんですよ、うん、で私たちもあと大学生活が残り半分なので、うん、卒業した後もみんなで集まれるといいなと思う、そのほっこりしたお話も聞くことができました、
なんかいい時間過ごしたみたいですね、
はい、
でも今もう残り半年ぐらいって言いましたっけ、
はい、
金城祭もうじき学園祭あるんじゃないですか、
はい、
うん、ちょうど今日から始まっていまして、
明日はあの学外の方でも来れるので、うん、ぜひあの来てみてください。
ごめんめっちゃ行きたいっていうところで僕今日から日曜日まで関ヶ原いうところに仕事出てた
そうですね、
うん、そう、あの僕の劇団の仲間で一緒にやってる子で、はい、近所で前にあのプリンセスになった子がおって、
あ、そうなんですね、
そのつながりもあってよく行ってたんですよ、はい、ちょっとここの何年か行かれへんかったんで、
はい、
今年行きたかったな、ね、綺麗な人多いし ね、 そ, うねそういう目で行きました、うん、でも本当あのハンドベルとかねすごい素敵な、
そうです、
ね、また CM がすごいかっこいいじゃないですか。
やってますね、
うん、何周年でしたっけ。
130周年です。
最初は3人からスタートしました。
あ、すごく見てらっしゃいますね。
すごく見てるじゃん。CM テレビ見とったら CM が出てくる。近所やからって見てるわけ、多分変な人や思われるなんか言われて、うん、そうそう、うん、まあでも本当にあの近いところにもあるし、うん、あの皆さんがすごく頑張ってらっしゃるなっていう姿をこういう形で見させてもらえるんで、はい、近所にも今僕がこれまで生きてきた中ではすごい興味を持って接している時ではあるんで、うん、本当頑張ってくださいね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあそろそろお別れのお時間になりました。毎月第1第3金曜日のこの時間にお送りしてきました。今回のメンバーは飯尾勇樹と小川夏樹、ミキサーディレクターは佐藤優里でお送りしました。そして千藤さん、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました、
はい、今回の取材の様子を私たち後藤ゼミのインスタグラムに投稿しています。後藤グラム2018で検索してみてください。 GOTOGRAM2018 です。次回もまた聞いてください。ありがとうございました。